ム。というわけで、まあ今週はですね、給食のお話をちょっとまったりやっていこうと思います。まあ、なんでこの給食の話をちょっと取り上げようかと思ったらってかっていうとですね、ちょっと最近YouTube とかでさ、実況動画をよく見るんですよ、ゲームのね。で、そのなんか実況してた方がちょっと給食のお話をしてて、ああそういえばと思い返してたんですけど、そもそも皆さん給食っていつまで食べてました？いつまでっていうか、それこそだから中学校の時も給食だったっていう方もきっといるだろうしね、高校とかまであったよって。高校はでもあんまないのかな。高校に入って多分学食だよね、給食じゃなくて、うんと思うんですけど、まあ、小学校は多分 100% なのかな、まあ、ほぼ 100% 給食だと思うんですけども、どうでした？ちなみに私は中学校は先ほども言ったようにお弁当だったんですよ。小学校は給食でしたね。ただ中学校はお弁当だったんですけど、牛乳だけ出たんですよ。おーんと思って、牛乳だけなんかその牛乳センターみたいなところから毎日届いて、それを飲んでましたね。うん。でお弁当はなんかそのお家からみんな持ってくるみたいな感じだったんですけど、で小学校の時はもう完全に給食でしたね。でこの給食もさ、なんだっけ、給食 センターみたいなところからさ、運んできてくれるパターンとさ、私の小学校はね、私小学校は関西の方にいたの で、しかも私の小学校は結構大きい小学校だったんですよ。県の中でね、3番目、まあ中途半端な位置なんですけど、3番目とか4番目ぐらいに大きい小学校で、全校生徒が何人だろう、ちょっと思い出せないんだけど、今はわかんないけど、当時は一学年で8組ぐらいまで全部あったから、6年生も。だから、もう相当人数がいたんですよ。で今日、なんだっけ、先生の人数も優に多分100人ぐらい超えてたぐらいの小学校だったんですよ。うちの小学校が。で、毎学期転校する人やら、転入する人やらがたくさんいるような、そういう小学校だったんで、給食センターではなくて、もう、小学校の中に給食室があって、で、その給食のおばちゃんみたいな人がいて、作ったその出来たてっていうか、その作ってくれた、学校で作ってくれたやつをそのまま食べるシステムだったんですよ。で、私逆にそれしかないと思ってたの。で、私が、小学校卒業して青森に引っ越した時に、その話をしたら、それはすごいねって話になって、あ、そうなの？って蓋を開けたら、私たちはその給食センターっていうところから運ばれてくるタイプだったよみたいな感じの話をして、へーみたいな、そうなんだみたいな、そんなシステムもあるんだって逆に思ったんですけど、そうそう、私たちはそうだったんですよ。パンとかもその学校で全部焼いて、で、そう、あとね、ご飯、パンじゃなくて、ほら、パンの日とご飯の日ってありませんでした？私の小学校はね、確かね、月曜日と月水金だ、月水金だけパンだったので、火曜日と木曜だけご飯だったの。ご飯って白米ね。うん。で、確か土曜日はね、私の時代は確か午前中だけ授業があったんですよ。3時間4時間ぐらい。うん。で、日曜日お休みみたいな感じだったんですよ、私が小学校の時はね。だから土曜日は給食なかったんで、で、月水金だけパンで、火曜日と木曜日だけ、ご飯みたいな。で、私ね、パンの日超嫌いで、パンって全然美味しくなくないですか？なんか味がないんだよ。で、たまになんかサラダがセットでついてくるものもあるし、なんかあと、たまに、ほんとたまにバターとかついてくるんだけど、当時うちが小学校の時とかって、全然、なんかあんまりそういうのもなくて、で、不評だったの。その味がないパンがものすごく。そしたら、なんか給食のおばちゃんが、そんな食べないんだったら、味があるパンを作ろうってなって、一週間に一日だけは絶対味がないパンの日があるの。だから月曜日か火曜日。だから例えば月曜日が普通のコッペパンだったら、火曜日はリンゴの、なんか何？ジャムが練り込まれたリンゴパンとか、何？ブルーベリーじゃないわ。なんだっけ？レーズンか。レーズンが入ってるパンとか、あと揚げパンとか、味をつけてくれるようになったのね。うちが小学校3年生ぐらいの時に。 で、あれがかなり好評で、そしたらじゃあもう1日ぐらい味がないパンはもう我慢しようみたいな感じので、なんかなんでジャムとかつけなかったのって当時聞いた記憶があるんですよ、私仲良かったから。で、あの母があのヤクルトをやってて、ヤクルトのお母さんやってて、あの仲良かったんですよ、給食のおばさんと。で聞いたら、なんかジャムとかバターって結局加工されてる、まあパンも加工してるけど、要は自分たちで作ってるわけじゃないから、それをなんか子供に食べさせたくないっていう理由だったらしくて、すげえちゃんとしてんじゃんとか思ってねえ、なんかちゃんと考えられてたんですねって思って。で、私だからご飯の日がすごい好きで、で、あとそのご飯も炊いてたんですよ、ちゃんと。もちろん炊くんですけど、その炊き方もなんかね、あの銀色のねトレイに入ってたのね。でもなんか今画像とかこの間調べたら、なんか普通にお茶碗に入ってる人もいるしさ、なんかなんだろ、100均とかで買えるような捨てれるようなアルミに入ってる学校もあったんですけど、うちの小学校はなんかね、銀色のちゃんとしたなんかあのトレイみたいなのに、多分あれになんかお米を入れて水を入れて炊いて、あれごとなんか炊き上げるみたいな感じなんだよ。そのだから銀色のトレーにいちいちご飯を入れるっていう感じではなく、あれを炊き上げるみたいな。だからたまに当たりが来ると、あのおこげがついたりするのね、うん、っていう記憶がちょっとありますけど、皆さんどうでした？もう私だからもうね、あとパンを残しちゃいけない制度みたいなのありませんでした？うちの時すごいあって、ただ半分食べなさいみたいな、半分食べたら残していいよ的な制度だったんですよ。だから私はその味がないパンの時は頑張って半分食べるじゃないですか。でも半分も、これまたあくどいやり方なんですけど、中のなんか柔らかいとこだけ食って、外側をなんか細かく刻んで、ほんと最悪なやり方ですよ。中全部ほじくって、そこに硬いところを突っ込んで、半分、あたかも半分食べましたよみたいな感じで、こうごめんなさいで残してるたりとか、残してる子がいましたね。うん、だから真ん中の柔らかいところはなんかさ、まあ、食べても食べなくてもいいし、なんか一緒じゃんみたいな感じで、ね、食べれるんですけど、そうそうそう、そういうことしてましたね。あと嫌いなおかずがある時とかに中に入れるんですよ、そのパンの中にで、まあ一緒に出すみたいなね。あとうちの小学校だけだったのかな、なんかそのパンだけなんですけど、ご飯はその半分食べた、その残った半分は返さなきゃいけないんだけど、パンはなんか残ったら持って帰っていいよっていう制度があったんですよ。なんかその当時、今は多分ダメなのかな、なんかそういう衛生的に問題があるから。その当時私の行ってた小学校とかって、半分残して半分家で食べますって言ったらいいよっていうパターンだったから、それこそだから嫌いなおかずとかがあった時に、それを突っ込んで家に持って帰って家で捨てるみたいなさ、そしたらなんか学校的にはなんかあの子偉いわみたいな感じで思うし、で家は家はで、ね、なんか意外とバレないんですよね、うん、バレないように私は捨ててたので。まあでも当時はね、あれだけど、今はなんかもう申し訳ないよね、せっかく美味しく作ってくれてるのに残すとかね。うん、でもなんか当時食べた給食すごい美味しかったの。なんかだから今、なんか今はそんな取り立たされないけど、給食の問題があるじゃん、なんかその給食費払わないから給食出せませんみたいな。私当時の小学校の給食すごい美味しかった記憶しかあんまないんだよね、本当に。逆にあの味をもう一度食べたいみたいな感じだからさ、まあだから恵まれてたよね。うん、だからでも、まあでも量はどうなんだろうね、なんか多いとやっぱ残しちゃいますよね、みんなね。私なんか結構ペロッと食べてた方気がするけど、トマトとか食べなかったけどね、うん、トマトとか食べた記憶がないね。うん、まあ、そんな感じでね、いろいろ皆さん思い出したかと思うんですけど、ただ未だに中学校のなんで弁当なのに牛乳だけ出てくるのやろっていう疑問だけは本当に残ってて、謎じゃない？だったら牛乳はさ、もうええやんみたいな、お茶でええやんってなんだけど、なんで牛乳だったんだろうっていう、そこだけちょっと気になったんですけど、まあそんな感じで、ちょっと皆さんもぜひよかったらね、昔食べた給食のことを思い出してみてください。というわけで、ファニータイムでした。 ムタク第183回放送いかがでしたでしょうか。今日はもう終始食べ物の話しかしてないんですけれども、ね、本当になんかいろいろ考えると食べ物の話するのお腹空きません？なんかさ、全然お腹空いてないってなっててもさ、食べ物の話ばっかりずっとしてるとなんかその今お腹空いてなくてもだんだんさ、あれお腹空いてきたかもしれへんみたいな感じになりません？私結構なるんですけど、そのよくラジオとかさ、テレビのメディアとかでさ、その食べてるシーンとかさ、咀嚼音とか聞くとさ、お腹空いてくるみたいな。そう、咀嚼音って言ったらあれなんだけど、 YouTube で最近私ね、韓国のね、チキンあるじゃない、チキン、カリカリの、あ、カリのチキンがあるんですけど、あれをただ食べてるだけの動画とかすごい見るの。 なんか音がさ、もう音が犯罪的にいい音するんですよ。なんかもう、美味しそうとか美味しくなさそうっていうわけではなくて、なんかもう音聞いてるだけでふわーみたいな、幸せみたいな感じになるんですけど、で私音フェチなんですけど、まあそういうのもあるかもしれないんですけど、そういうの聞いてるとさ、お腹空いてきたなみたいな、夜中でもお腹空いてきたなってなるんですけど、まあそこはちょっとグッとこらえてね、食べないようにするんですけど、まあ、ちなみにその韓国のチキンの話でちょっと思い出したんですけど、昔六本木にあったんですよ、キョッチョンチキンって。知ってる人いるかもしれない。でもただ1年とかで撤退してるから、多分知らない人もいるのかな。でもな、そのキョッチョンチキン結構美味しかったんだけどね、なんかあんまヒットしない。多分場所も悪かったよね、六本木に作っちゃったのが多分もうアウトだよね。なんかその場所も場所だったし、私も一回行ったけど、あそこに作るのがちょっとアウトだったかなって感じ。でも本当美味しくて、でしかもその動画でね、そのキョッチョンチキンの新しいなんかカリカリのチキンがなんか取り上げられててさ、めっちゃ食いたいとか思ったんだけど、あれって本当どうやって作ったらあんな、気になる人はその YouTube でキョッチョンチキンって検索したら多分出てくるから、その食べてる、そしたら咀嚼音だから他人が食べてるやつを見るっていうことに抵抗がない人はぜひね、見てみたらいいと思うんですけど、すごいいい音なのよ、本当に。本当なんかもう幸せって、耳が幸せってなるから、そういうのが大丈夫な人は。まあ、そんな感じでちょっと脱線しましたが、ピフリネットですね、ツイッターやらフォローのフェイスブック等々いろいろやっておりますので、サイトにリンクが載ってますので、ぜひですねクリックして、情報をキャッチしてみていただいて、メールもありますのでですね、送っていただければと思います。あとですね、ミクシーもやってるそうなのでね、ぜひですねミクシーの方も、ミクシーやってる人いないよね多分ね、もうね、まあでももしやってる人いたらね、ちょっと覗いてみていただけたらと思います。というわけでですね、あ、そうそう、ミップ最近いないじゃない。そう、ちょっと あえて最初冒頭で振らなかったんだけど、なんかミップね体調悪いんだって、ずっとなんかほんとかわいそうなんだけどさ、みんなだからちょっと応援してあげて、なんかすごい体調悪いらしくて、なんかもうかわいそうでさ、なんかあんまり無理させないようにね、皆さんもぜひですね、応援メールを送っていただければと思います。というわけで次回の放送が7月の16日になりますので、またぜひね聞いていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたしました。